みおりラジオ。このポッドキャストは自然界から一つのテーマをピックアップして、その面白さを深掘るトーク番組です。パーソナリティを務めますみもりのアンディです。
はい、みもりの野中月です。
メダカ編後の番外編でございます。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。とは言いつつも、ちょっと今回日を改めて別日で撮っております。
はい。
で、今回、まあ、全1本か2本かわからないんですけれども、喋っていこうということが、我々が活動しているこの北海道の田舎町についてということで。
白老町ですね。
白老町です。
でも白老町結構人気なんですよ、うん、
お、どこに？
いや、人気っていうか、うん、白老町に遊び行ってきましたっていう風に、
はいはいはいはい、
まあ、僕の友人が、うん、東京で別の友人、
ほう、
僕が知らない人ね、
はい、
その来てくれた友人に言ったら、うんうん、あの三森のとこですかっていう。
あ、それで三森きっかけで知ってくれてるんだ。
とちょこちょこいて、
あ、
白老、うんうん、SEO1 位ですねみたいな。
え、そんなことあんの？
言われたことが2回ぐらいある。
白老町 SEO1 位は多分冗談だと思うけど、役場が出てくるよね普通。
まあそうだね。まあでもそうそうそう、
界
隈ではね、
そ
うそう、聞いてくれてるっていう声が最近その2件あって、
実際なんか僕らきっかけで白老に来ましたっていうことで、うん、あの町内にあるキノコ料理のお店の写真をインスタに上げてる人とかもちらほらいたりするし、
ね、
ね、知ってくれてるんだなっていうのがすごいありがたいところなんだけど、はい、我々、住んでいる北海道白老町がどんな町なのかっていうのと、あとなんで我々ここで、まあ、やっているのかっていう、なんかその2つを喋っていこうかなと思っております。
はい。
和樹、白老町暮らしてみてどうですか？もう何年目？
もう3年半だね。
まあそうだよね、僕と同じぐらいのタイミングだから。
3年半いるけど、
うん、
まあ面白い、自然好きな人は最高に面白いと思う。
そうだよね。
ちょっと行けば火山があるんですね。
うんうんうん、うん、
火山があって、あと野湯、
はいはいはいはい、
川のそばで湧いてる温泉で穴掘って温泉入れるとか、
うんうんうん、
森ももちろんあるし。
そうだね。
海もあるよね。
あるね。今それこそいる収録しているこの建物から海の方向に向かって歩いたらもう5分で海だし、
うん、
森の方に歩いてももう15分ぐらいで、で森かなっていう感じだよね。
本当にそうだね。
そうだよね。
そうだし、川もありますよね。
ありますね。
なんで鮭が今遡上してきてるし、
うんうんうん、
砂金も掘れるんですね。
どこで掘るの？白老町内だと。
山の方。
あ、そうなんだ。
山の方、川の方にあって。
掘れるんだ。
そう、なのでこう、まあ、僕とかね、
うん、
あらゆる万物の自然好き、う
ん、はい、
にとってはすげえやっぱよだれが出るような、
そうだよね、
場所っていうのはあるよね。
うんうんうんうん。こうウィンタースポーツはちょっと隣町の方が良かったりするとこもあるけど、スキー場なかったりするからね、
う
ん、
そうだね。
けれどその雪以外の時期は一年中楽しめるなっていう印象だよね。
そうね。あと雪も少ないしね。
少ない。
あの太平洋側は基本的に雪が、うん、
少ないですね。
少なくて、そう、晴れてる日が冬多いんだけど、
うん、
白老町は北海道で最も雪が少ないと。
あの、これがありがたいよね。
めちゃめちゃありがたい、
うん、あの僕も野田も九州出身だよね、
うん、
和樹も九州出身なので雪深いともうやってらんないんだよね。
そう、あの沖縄行っちゃう。
そうなんだよ、
沖縄行っちゃうからね、
メンタルが折れてしまうので。なので、あの僕も白老町住んでいる中で北海道初心者編だなっていう感覚で住んでるところはありますね、うん。雪少ないのめっちゃありがたい。温泉多いのもよくない？
ああ、そう、あの温泉付きの家がいっぱいあるんですね、うん、
ね。
で、本当にさ、
そう、
温泉がついていて、
冗談みたいだけどさ、
あの床暖、
うん、
温泉で温まるんね。
だから
下にパイプが通っててね、
床下にパイプが通ってて温泉水がもう循環していて、うん、24時間暖房効いてるみたいな。
だから冬の暖房代がいらないんだよね。
そうそうそうそうそう。
っていうのが 2LDK の物件で5万円以下、うん、
だね、
ぐらいのやつがたくさんあったりとか、
うんうんうん、
温泉付きの一軒家。
そうだね、
もちろん回収しないといけないんだけど、
うんうんうん、
300万から500万で売ってるもんね。
売ってる。
6LDK とかね。
それこそ賃貸だったら5万とか4万台もあった気がしますね、
うん、
温泉ついてるだけだったら、
うんうん、いや、それやばいよね。
蛇口ひねったら温泉出てくるんだよ
ね。
いや、やばいよね。
結構みんなびっくりするもんね。
するする。いや、僕もびっくりしたよ最初。
そう、っていう温泉付き物件を求めて白老に来る、う
ん、はい、
っていうのは面白いし、
うんうんうん、
僕はあの、ね、前住んでた竹浦っていうところがあるんだけど、
うん、
あそこ校長先生の割合めっちゃ多いんだよね。
あれがまた面白いよね。
そう、温泉付き物件がたくさんあるので、
うん、
北海道内の校長先生を引退した元校長先生たちが、
うん、
なんかめっちゃ移住した時期があるらしくて。
そうだね、そうだね。
今の80歳から90歳ぐらいですね、
うんうんうん、
なんでなんか地域謎に校長先生固まってて、
うん、
で当時あの80歳から90歳の学校の先生って、
はい、
理科教育めっちゃガチじゃん。
あ、そうだね。
自分
で込み教育の全盛期だよね。
そうとか自分で論文書いてますみたいな理科の先生がやっぱいるんだよね。結構昔の本とか読んでると、
うん、
結構面白いなと思ってて、はい、小学校の理科の先生が書いてたりするのね。
あ、それは趣味としてやってるんだね。
そうそう、うんうん、で僕ら あの近くに住んでた元校長先生も、
うん、
あの北大に植物の標本と海藻の標本とトラック2台分で収めたりしてて、
うんうんうんうん、
なんかそういうやばい人が普通にいる、ちらほらいるっていうのが白老めっちゃ面白いなと思いますね。
そうだよね。なんか住んでる人がもともと面白い地域ってなんかこう移住者で盛り上がってる地域とかはあるんだけれども、
まあそんなイメージだよね。
住んでいる人、もともと住んでる人が面白いっていう地域はなかなかないなって思います、
ね、
本
当に。で毎年そういう人に会うからね、
うん、
尽きないよね。
尽きない。
たった人口1万6千ぐらいしかいないんですよ。
あ、もうね1万5千500人ぐらいだったはず
ね、
うん、
そう、その中でこのやっぱユニークな人の割合、
うん、
めっちゃ高いと思う、マジで。
そうだよ、そうだよね。
しかもそれをあの綺麗な街づくりみたいな、うんうんうん、盛り上がってる感じみたいな出さないじゃん、
うん、そうなの。もうただただそこに暮らしてる人たちが機嫌よく暮らしてるだけなんだよ ね。
でそれを30年とか40年とか50年とか繰り返してたら、
うんうんうんうん、
やばい人になってるみたいな。
そうそうそうそうそう
っていうのが結構世代を問わずいるような印象を覚えるのが、
うん、そうです ね、
ね、この、まあ、3年半しか住んでないけど、
うんうんうん、
感想だね僕のね、
うんうんうん、例えばあの森作りをしてるおじいちゃんとかもいるじゃないですか。
そう、ね、
またおじいちゃんの話になっちゃうけど、あの人すごいよね。
そのおじいちゃん、あの白老牛、
はい、
白老町って牛肉が特産品なんだよね、
うん、和牛のブランドがあるんだよね。そうそう、白老牛っていう、
その和牛を、うん、今から何年前だろうね、60年前ぐらいに、
それぐらいだね、
島根県から、
うん、
あの沖牛っていうのが種牛で、
うん、
白老町に持ってきて、
うんうんうん、
ブランド化をしたおじいちゃんがいるんですよ。
なのでこう白老町のまあ役場行政の方がちょっとじゃあ白老町でブランド和牛作ろうってなった時に、その元になる牛と一緒に島根県からやってきた白老牛作りを手掛けた人がまあ今も住んでいるんだよね。
そうで、そのおじいちゃんが60歳まで役場に勤めて、
うん、はい、
そっから一人で森を土地を買って27年間かな
そうだよね、
うん、家も建てて、
うん、自分でね、
トイレも建てて、
うん、
森も切り開いて、
うん、
すごい美しい森作りをしている千人の森っていうね、
スポットになっているんだよね。
ちなみに堀尾さんっていうんだけど、
はい、
堀尾さんラジオ聞いてくれてるらしい。
あ、そうなんだ、嬉しいね。
でもあの金玉編だけ、
うん、
なんかループで流れるらしくて、
でも
87歳だからさ、スポティファイとかよく分かんないじゃん。
あ、そっかそっか。
金玉編30回以上聞いたってそれしか流れてこないんだって
まあでも
どうしたらいいんですかって
、うん、
この前言われて、
うん、
そうそう、
どうやったらループから脱出できるんですか、
そうそう、後で教えますとか言ってもすぐまた僕帰っちゃったから、
あ、
そうそう、結局今も金玉編を聞いてる
この音声が届くことはあるんだろうかっていうこと
すら、いや、届かない、多分届かないんじゃないかな
かな、
そう
後でちょっと教えに行こう
ね。そう、まあそういうね、
うん、
27年間一人で森作りを。
そうだよね。でもその堀尾さんのさらにすごいところは、あの奥様とご夫婦で森の中に暮らしてるんだよね。
そうね、
そのまんま、
あのなんかコンテナハウスみたいなやつを建てて、
うん、かなり可愛いよね。中もすごい綺麗だし、かわいい、
で薪もね全部自分たち自給して、
うんうんうん、で五右衛門風呂でお風呂入って、
そう
で畑もやって、あとそば打ちの建物もあったりするよね。
そうそうそうそう、そば打ちも本気だからね。
あとあの森の中に遊歩道があって、子供たちも歩けるようになっていて、だからなんか幼稚園丸ごと受け入れて、こう森の中で幼稚園が遊べるみたいなのも結構長らくやっていたらっていうことだったよね、
うん、そうそう、まあそういう方が普通にいてね、
う
ん、
それがそう普通にいるっていうのがすごい
ね。それをね、なんか別に商売にしようとしてないからね。
今ああいうことをやろうとする人ってでさ、いやまあ大体全部じゃないと思うけどね大体の場合において
すごいアンディ君の顔が気を使ってる顔だね、
うん、そうだねトゲが出ないようにしている顔なんだけど、
うんうん、
大体の場合においてやっぱこうちょっと多少の露出をしようと頑張るところがあったり、
いや本当そうだよね、
資金を調達して社会的にこうみたいなメッセージを強く打ち出して、まあ、やろうとすると思うんだけど、今やる人たちは、
うん、
あの堀尾さん千人の森の場合はもう自分がやりたいからっていうだけでコツコツやっているっていうのが美しさを感じるよね。
家建てんのやばいよね。
家建てんのやばい。
息子さんがさ、
うん、
北海道でも結構有名な設計の人なんだけど、息子さんもどうやって人力一人でその柱とかを 上まで上げたかわからんらしい。
あー、そうなんだ。
ピラミッドの感覚らしい。
へ
え。一人で、うん、そのもちろん設計だからさ、現場とかも行って、うんうんうん、人たくさんいて機械いて、
そうだよ、ね、
組み立てるみたいな現場見たことあるんだけど、一、うんうん、人でどうやってあんな200キロ300キロ
そうだよね
あるようなものを上に持ち上げたかがわからないって言ってた。
へえ。もうそれやっちゃってるんだもんね。
やってるんだよね。工夫してやったって言ってた一言。
そうだよね、
うん、
いや本当に似たようなことを話していたこちゃんおばあちゃんの方なんだけど、うん、あの近くにまたあの焼き物をやっている、もう引退されてんだけど、うん、場所があって、でそこのおばあちゃんはあの25歳ぐらいの時に結婚生活向いてないわって悟って離婚して、
すごい早いってか当時すごいねあの時代にね。
あの時代でその判断はすごいよね、うん、で離婚した後栃木県の益子に行って、
あ、益子焼き、
そうです、益子焼きの里で焼き物の修行をして、その後何を持ったか白老町に移住してきて、これまたあの森の奥深くの方に行って、でその人も自分の家と、
あ、原生窯か、
原生窯です、自分の家とあと工房とあとギャラリーを建てて、もう50年ぐらい焼き物焼いて暮らしてきたっていう。
なんか自分で建てがちだよね。
その人もね、どうやって建てたんですかって聞いたんよ、うん、そしたら本読みながら建てたって言ってた。
いやー面白いよね。
水平の取り方とか本で読みながら建てた。で、はいはいはいはい、重くてどうしようもないところはあの友達何人かに手伝ってもらって一緒に持ち上げてもらったりとかしたけど、あとはだいたい自分で建てたよって言ってるんだよね。
やばいよね。
やばい。
そう、だから地域の面白い人、うん、キープレイヤーみたいなよく言われる人って、うんうんうん、なんか動画作る人とか、
そうだね、今のキープレイヤーって呼ばれる、
今のキープレイヤーってね、ちょっとメディア露出する人とか、
そうだね、
ね、あの建物持って宿やってる人とか、
うんうんうんうん、
なんか全然毛並みが違うんだよね。
いや本当そうなの。なんだろうね、こう本当に盆栽みたいなものを見ている感覚だね。だから白老のそういう活動をしてる人たちはなんか凄まじく手間暇かかっていて、形は美しいんだけれども、こうどこかに見せまくるっていうわけではなくって、ひたすらそれをめでるみたいな。
そうだね、
うん、
しかもみんななんか柔らかいしね。
柔らかいね。
覆った感じもないしね。
全然ない、
ねえ、
うん、
すごい。なんか僕もいろんなとこね行かしてもらってるし、いろんな地域の話をね、うんうんうん、聞くけど、
はい、
やっぱ戻ってきちゃうよね。
そうだよね。
めっちゃ面白い街だなってやっぱ改めて、
うん、
ちなみに白老町、あの漢字で白いに老いるって、
はい、老人の老で、
そう、うん、これみんな白老ってずっと呼んでる。
そうだね。
そうそうそうそう。
もうだからあれだわ、あの SNS で白老町って書くときカタカナで書いてるもん。
ああそうだよね、うん、そうだよね、
読めないよなってなってっていうぐらいの街なんだけれども、うん、あの非常に面白い人が多くって、あと自然近いっていうのがすごくいいとこだよね、うんうんうんうん、こっからあのカスキがなぜ移住してきたのか、そして僕がなぜ移住してきたのかで、なんでそのまま暮らしてるのかっていうことをちょろっと語ろうかなって思うんだけれども、
うん、はい、
カスキからいかがでしょうか。
なんで白老町に来たか、
もう喋れる範囲で。
あ、そうね、
うん、
いやでも本当僕の場合はもうなんか流れ着いた感じだからね。アンディックみたいな街づくりのバックグラウンドがあって、
まあそうだよね、
この街が面白いと思って来たわけじゃないからね、
うんうん、あ、逆にねそういう人ほとんどいないと思うから。僕のそういうモチベーションで移住してる人ってほとんどいないと思う。
あ、そうだよね、でもね、うん、
か全然珍しいことでも何でもないと思うんだけど、そのカズキの動き方っていうのは、
はいはい、まあ、僕の場合はもともと自然が好きという認知がまずなかったんだよね。だから自己紹介の時にあの原理原則とか美しいものが好きですっていう説明をしていて、
はい、
うんうん、
それはあの10代19歳とかの時かな、20歳ぐらいかな、
20歳、うん、20歳前後かな。
あ、うんうんうん、
ね、よくわかんないよね今はそんな若者ね。
いや、よくわかんないと思う、
ね、何したいんだこいつって思うよね。
そうだよね、
のわりにいろんなとこに顔出すからね。
そう、
我ながらなんかなんていうの、舐めた自己紹介というか。
確かにな。いやでも自己紹介というか、大体他の人って何をしている人なのかっていうことを聞きたがるよね。
ああ、だから結構困ってた。
そうだよね、
うん、困ってる大人の顔僕はたくさん見てますね。
うんうんうん、
君は何者だいって言われて、美しいものが好きで、
うんうん、
美しいもの見に行ったり、
うん、
勉強したりしていますって言ってて、
うんうん、
それはアートって言われるんですよ。
うんうんうん、
まあアートもですみたいな感じしちゃうん
だ
よね。
まあいや、そうだよね、
うん、
いやだからその質問している人はそれで結局君は僕にとってとか他の人に対して何をしてあげられる人なんだいっていうことを聞いてる
意思、そうそうそう
っていうことだと思うんだけれども、こういうものですっていう質問を、まあ、回答をして違和感を持たれてるっていうのはそういうことなんだろうね。
そう、だからね、あの僕とよく楽しく接してくれてた当時の大人の人たちだよね、うんうんうん、今ももちろんみんな仲いいんだけど、なんかやっぱね 分からないものを分からないまま扱うのが上手い人たちだわ。
あーそっか、それで残ってきて、うん、今の付き合いにも至ってる人は
あって、うん、でやっぱこの人はこういう人だっていう風に、
はいはいはいはい、
なんか決めつけがちな人、うん、もちろん仕事多分できる人もいっぱいいるんだろうけど、
まあそうだよね、
なんかそういう人あんまりいないですよね周りに、
うんうんうん、
Facebook だけ緩くつながってますみたいな、
うんうん、そうだよね、
感じだよね、
うん、
そうで、僕がここに来たのは、うん、あの経営者の夫婦がいるんですよ、
はい、
東京に、
はい、
で東京で僕はあの家を借りたくなかったんですよね
あのお金をねそこに使いたくなかったってことだよね。
そう、家賃が嫌いなんですよね。
うん、
てかやっぱ高くて7万とか8万とか、うん、
はい、
そうで大学を辞めて、まあ、ちょっとフラフラしてた時期にしばらく東京にいたんだけど、
うんうんうん、
その時にあの拾ってくれる、
うん、
なぜかご飯を食べさせてくれる、
はい、
そう青山に住んでる夫婦がいて、
うんうんうん、高級住宅地だね。
そうで
高級住宅地っていうかもうただただひたすらお金持ちの街だね。
なんかね、
うん、
あのめっちゃ高かった、あの
家賃
家賃っていうかあのビルの高さとかね。
ああそう、
こんな佐賀からさ、ね、田舎者が来てさ、
う
ん、
確かに。
そうで愛媛もめっちゃ田舎だからさ。
そうだね。
そうでまあそういうところに4ヶ月ぐらいいて、
うん、
まあ東京の面白い、
うんうんうん、
いや僕は当時興味あるカルチャーだよね。
はい、例えばどんなところを回ってたのかな。
あ当時あのねやっぱヒッピーめっちゃ興味あったんですよね、
う
ん、
あそっかそっかそっか、
そうそうそうそう、彼らのものだから60年代とか70年代のまあなんかアウトサイダーだよね、
うん、そうだね、
ああいう世界
カウンターカルチャーの、
そうそうそう、うん、カウンターカルチャーすごく興味があって、
うん、
まあ、そういう人たちと触れ合ってましたね。
へえ、それはやっぱ気になる、その自然とつながってる感覚が気になってたのかな。なんかちょっと違う気もするけど、
当時はなんで気になってたんだろうね、うん、
そうそうそうそう、カウンターカルチャーとかヒッピーとか、あとややもするとそれにくっついている別のこう宗教的な人たちともつながってたんじゃないかなとも思うんだけど、
うん、いやそういうアングラの人の知り合い僕めっちゃいましたあの時。
うーん、
でも興味関心だと思う、ただ単純に。
あ、その時単純に気になってたっていうぐらいなんだよ。
そう、
うんうんうん、
私あの薬草の歴史編やったじゃない。
やりましたね。
そう、やっぱああいうのを喋れるのはあの時代があったからな気がする、
うん、あそうだねそうだね、確かにな、なんか気になることの一つではあったんだろうね、今も昔も。
でやっぱ、ね、今だったら世界がどういう風に成り立ってるのかに興味があるから、
うんうんうん、
調べてこういうコンテンツを、うん、ニオイラジオ作ってるんだけど、
うんうんうんうん、
当時はそういう説明もできないの
ね。まあそうだよね、
コンテンツ作ってないからね、
固まってないよね。
そうなので、うん、なんか自分でもよく分かんないけど興味があるからめっちゃいるみたいな、
はいはいはいはいはい、はい、
っていうのを東京で、養ってもらいながらやっておりました、
うん、それやってこう家賃に出す使うお金をゼロにしつつ、浮いたお金をすべてそういうこう人に会ったりだとか、あとは本に買ったりだとか、何かしらのこうイベントに出たりとかに使ってたっていう。
そうで、あの時期あのタワマン期なんですよね僕が。
タワマンに暮らしてたんだよね。
そうそうそうそうそう、これもよく分かんなくて、うん、その夫婦ねお世話になってたんだけど、うん、その後、
うんうんうん、
まあ、とある経営者のお兄さんがいて、
はい、うん、
あ、なんかその人は僕もともと知り合いじゃなくて、うんうん、別 の, あの AI 2018年ぐらいの AI のスマートスピーカー、
おお、はい、
Amazon Alexa とかね、
うんうんうん、
ああいうもののキュレーションのサイトを作ってる人がいて、
へえ、
で結構まあまあ多分その世界では有名というか、
うんうん、なんかまあウェブメディアの会社をやっている若い経営者の人がいたっていう
か、なんかぜひ野田くんに会わせたい人がいるみたいな話になって、
はいはいはいはい、
でまあその30歳ぐらいの経営者の人紹介してもらって、うん、初めましてみたいな、
う
ん
う
ん、
そうだね、
そう、もうそれこそタワマンであったんだけど、初めて僕が行くタワマンだけど、
うん、
エレベーターの登るスピード速いみたいな、
はいはいはいはい、
めちゃめちゃ速いんよね。
何階まで上がったとか覚えてる？
23階とかだと
思う。ああ結構高いね。
そうで、うんうん、めちゃめちゃ速くて、
うん、
なんか本当小学校のエレベーターの5倍ぐらいのスピードで登っていくわけよ、ね、
そうだね
そう、あなんかこんな感じかと思いながら、うんうん、そしたら初めましてって言った時に、うん、そう当時僕映像に興味があったので、
あーそっか、
そうそうそうそう、なんかカメラとかちょっと気になってたんだよね、
うんうんうんうん、
で、まあ、その人と初めましてってなった時に、はい、その人のカメラがいっぱいあって、
へ
映像の多分仕事も会社でやってて、
なるほど、
200万ぐらいのめちゃめちゃ肩にドーンって乗せるさ、
おバズーカみたいな、
バズーカみたいな、うん、そのそれこそ映像カメラマンが使うようなカメラとかあったりして、うんうんうん、なんか自由に使っていいよとか言われて、
おお、
いや
めっちゃ気に入ってもらえたんだね。
そう、ほんと会って5分とかでね、
お
でかつなんかもう僕はここの今タワーマンションがほとんどいないから、うん、鍵自由に使っていいよって言って鍵くれたんだよね、
は
い
は
い、
へえ。じゃあもうそこを拠点に暮らすっていうことに、
そう
あっ って5分かそこらでなったってことだよね。
そう、あって10分ぐらいでなった。
すごい話だよ、
ね、だからあんまロジックがないんだよね。
そうだね。
そうで、この話するとさ、よくなんかすごい金持ちのお姉さんの紐やってたんですかみたいな話になるんだけど、うん、全然そんなことなくて、はい、
そうだよね。
そう、
うん、
そうなんだよね。
なんか空いてた家に住んでいいよって言われましたっていう、それだけって感じだもんね。
そうだから、別にそこに戦略性とかなんもないんだよね、うんうんうん、
ないよね。ただただ考えがないって感じだよね。
あ、いいんですかみたいな、
うんうんうんうん、
別に断る理由もないじゃん、
うん、そうだよね。あ、空いてる部屋あるよ、どう、あ、空いてる部屋あるんだ、あ、じゃあってそれぐらいな感じだよね。
そうそうそうそう、まんじゅうもらうのと一緒、
うんうんうんうん、まん
じゅ
う
今食べたいみたいな、
うん、
あ、食べたいですみたいな、
ありがとうございますっていうぐらいで
みたいな感じで、うん、そう、僕はタワマンに住んでました。
3ヶ月ぐらいだったかな、確か
3ヶ月ぐらいかな、
うんうんうん、
そうそう、そこ新宿のね歌舞伎と近かったので、
はいはいはいはい、はい、
それこそあの普段会うことがないような、
そうだよ、ね、
キャバ嬢とかね、
うん、
ホストの人たちとかもエレベーターで一緒になったりして、
うんうん、ああ確かに確かになるよね、
これが、うん、これがこの世界なのかみたいない
や逆にそのキャバ嬢の人たちとかホストの人たちとか、うん、カスキ見てなんだこの人はってなったと思う。
いや、めっちゃ思ってたと思う。だって当時格好もさ、うん、なんか、うん、ほんとボロボロのモンベル
山に行く格好だったんだね。
そう、ボロボロのモンベルとか、うん、ね、あの当時下駄だったので、
あーそっかそっか、
そうそうそうそう、靴も興味あったからね、
はいはいはい、うんうんうん、まあ、靴というかこう足にくっつけるものに興味があったって感じだよね。
そうそうそう、なんで人間ぐらいだからさ、うんうん、足にくっつけてなんか歩いてんの。
それで下駄履いてたんだもんね。
そうそう、なんかいろいろ試す期間があって、
はいはいはいはい、
っていうのが、うん、それこれほんと東京の8ヶ月ぐらいかな、
うん、
まあそういう、
そんなにいたんだね。
そうだよそうだよ、うん、8ヶ月ぐらいでプラスアルファはその、うん、経営者夫婦に拾ってもらう前は、
はい、
本当友達んち転々としてたから、
うんうんうん、
だからやっぱその時も東京にいて計1年2ヶ月ぐらいいたんじゃない。
そうだね、ああそれぐらいいたんだね、
うん、
どうだったのその1年間の東京滞在、こう総括まとめると、
総括
すると、
いや面白かったよね。
あ、まあやっぱやっててよかったんだ。
うん、まあしかもなんか、うん、タワマン住めないじゃん。
まあそうだね、なかなかね。
そう、
二十歳で、
まあ、そうそう、しかもね3日ぐらい行きたいけどさ、
うんうんうん、
1年も住みたくないじゃん。
そうだね
家賃50万とかするからさ
高いよね。
そうだ、あの世界見れたのよかったし、やっぱ電気消したら一緒なんだよね、
う
ん、
ああそうだね。
そう、
タワマンの部屋の中にいようと、
そうそう、だ布団の方が大事だわ、寝るに寝るんだったら
そうだね
そうそうそうそう
確かに、
そう、布団の方がお金かけた方がいいんだなみたいな話とかね、
うんうんうん、
思ったりしましたね。
あ、
まあ、それがね東京にいて、でその経営者の夫婦が、
うん、
奥さんの方が、
うんうん、
あの北海道に縁があって、
そうだね、
で
そうだね、
北海道で仕事されてたこともあって、うん、地域おこし協力隊、
はい、
を紹介されたのね。
なんか特にその自然関係の人たちとのつながりが深い方だもんね。
ああそうそうそうそう、うん、で北海道の地域おこし協力隊かつ自然ガイド枠の白老町を進めてもらってすぐ、
うんうんうん、はい、
本当にすぐ移住したっていう感じになるかな。
それはあのどういう感じでおすすめされて、なんで行こうって思ったんだろう。
まあ大学辞めてもう3年ぐらい経ってんだよね、うん、
そっか、大学1年で中退してるんだもんね。
そうで、年的には23歳の年、うんうん
うん、はいはいはいはい、
いや普通にフリーターやんみ
たいな。そうだね
人ん家に暮らして、
うんうんうん、
本読んで、うん、人とお茶して、
はい、
飯食わしてもらってる
明治時代の偉人だよね。
そう普通に、いやフリーターやなって言われないと気づかないんだよね僕も。
あそっか気づかなかったんだ。
気づかない気づかない。
あ
そう、
なるほど。
めちゃめちゃフリーって、フリーターでもないわ。
まあそうだ、フリーター働いてるもん。
フリーター働いてるからね。
そうだね。
で僕もそれこそあのいろんなバイトの面白い人たちに面白い会話に潜入するみたいなバイトもちょっとだけしてたんだけど、
まあそれは体験としてだよね。
そうそうそうそう、
仕事ってよりかは。
そうそうそう、うん、まあなんでちゃんと小学で生きてたね。
そうだよね、
東京で。
そうだから、その時の身分をあえて言うならば、そのフリーターとかでニートもちょっと違うじゃん。
違うよね、
せっせとやってるわけだからさ。
せっせとやってる。
そうだから、書生が一番近い
そうそうそうそう、まあそういう時期もあって、
うんうんうん、
でまあいい加減働いたらアウトプットしたらみたいな。
インプットだけじゃなく、
そうそう、でもずっともう自然の神秘を伝えたいみたいな、
うんうんうん、
あの実はその経営者夫婦の奥さんの方は、
う
ん、
はい、
そのコンサルみたいなこともやってて、
うんうんうんうん、
その人の今現状地点とどういう風な方向に進んでいきたいか、
うんうんうんうん、
みたいなことのコンサルとかもやってたので。
あ、そうなんだ。
そう、なんか僕やらせてもらってたんだよねそれで。でまあ、ずっとだから自然の神秘を伝えたいっていうのは何年も言ってて、
うんうんうん、
で、まあ、白老町の地域おこし協力隊、自然ガイドの枠がある、
うん、 そっかそっか、
完璧じゃねみたいに言われて、
ぴったりじゃんって、自然の美しさを伝えるっていう、
そう、
その立場においてって、うんうんうん、
確かにってなって、
うんうんうん、
すぐ移住しました。
なるほどね。ちょっとやっぱり一本じゃ収まらなかったので後編に続きます。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。